3月11日の東日本大震災、大震災で亡くなられた方、犠牲に被災された方々のために少し共同祈願の時に沈黙のうちに祈りを捧げたいなと思います。私3月12日をもって57歳です。57で何かいいことがあるんでしょうか。ミサ中に儀式証拠を開く際に指に油がなってページがめくれません。でもイラッとくるんですけども、まあこういうことを年を取ると言うのかなと思っています。それでもなお今年1年に良いことがあるのでしょうか。まあ、贅沢かもしれませんが、中村大司教様のように儀式書のページを隣でめくってもらえる日が来たら、まあそれはいいなと、私にとっては良いことの始まりかもしれないなと思ったりしています。さて、朗読された福音はイエスとサマリアの女の場面です。今年の四旬節は私にとっては驚きの連続です。黙想会で旅ら教会の年間テーマを掘り下げるつもりで準備をしておりますが、講話で用いた聖書の引用箇所が今過ごしている四旬節の朗読といくつも重なりました。まあ、それはもう怖いくらいに重なりました。朗読された箇所は、今日の箇所はいくつかの省略が施されています。省略を伺わせる箇所を一つ紹介します。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。当然このサマリア人の女性が話したことが前提になっているんですが、そこ省略されています。省略された部分をちょっと紹介します。さあ見に来てください。私が行ったことを全て言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。サマリア人の女性が村人に語った言葉が中田神父の目に今週止まりました。多くの村人たちはこの言葉に導かれてイエスを信じ始めます。これはつまりサマリア人の女性が実行した宣教活動、信徒使徒職だったわけです。彼女がさあ見に来てくださいと村人たちに語りかけるまでに、彼女はどのような準備をしたのでしょうか。実は準備をしたのは彼女ではなく、彼女と永遠の命に至る水について語り合ったイエス・キリストだったのです。私たちの宣教活動も準備してくれるのはイエス・キリストです。私が行ったことを全て言い当てた人がいます。女性が村人に語った言葉です。彼女はイエスに呼ばれ、集められて御父の御心を行う人に作り変えられた、使命を与えられました。きっかけは自分で井戸に水を汲みに行ったことでしたが、そこで導かれたのは単なる偶然ではなかったはずです。私たちに当てはめてみましょう。私たちがこのミサに呼ばれるのも、きっかけは自分でミサに足を運んだことですが、このミサの中で実はイエスに呼ばれ、集められ、御父の御心を解き明かしてもらい、 そして使命を受けていくのだと思います。あとは私たちがどう答えるかです。さあ、見に来てくださいと生活の中で出会う人を連れてくるのか、生活に戻っても与えられた恵みや使命を知らせないで眠らせてしまうのか、これ私たちにかかっています。私たちもできることならイエスに永遠の命に至る水を与えられたものですから、生活に戻っていくときにこの使命を受けたんだなと思って生活に入っていただきたい。私たちと出会う人がその水が私も欲しいくださいとそう言ってくれるチャンスを届けてあげる人になってほしいなと考えています。